ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, 2020年1月25日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これから今日のニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。カナダはロシアに侵略されているウクライナにレオパルス戦車4元を送る予定です。今週、ドイツが他の国に戦車を輸出することを許可したと配達が発表されました。カナダのアニタ・アーナン国防相は、オタワの記者会館で計画された移管を発表しました。アニタ・アーナンは、レオパルス戦車の納入をウクライナへの寄付と呼びました。これらの寄付は同盟国やパートナーからの寄付と相まって、自国の自由と主権を守るために勇敢に戦うウクライナ軍を大きく支援しています。それでは次のニュースです。ナイジェリアの羊飼いのグループを襲った爆弾の爆発による死者数が増加しています。ナサラワの知事アブドゥラヒ・スーレは、以前は27人が死亡したと報告されていたと述べました。しかし今ではその数は劇的に増えて40人になりました。以前、ナイジェリアで爆弾が爆発した結果、27人の羊飼いが死亡したと報告されていました。爆弾は先週の水曜日、ナサラワ州とベヌエ州の公共にあるルクビ村で爆発し、民族的および宗教的暴力で知られています。遊牧民を代表するグループは、爆発はナイジェリア軍のジェット機によって引き起こされたと述べました。それでは次のニュースです。1月26日木曜日に、ロシアがウクライナに発射した一連のミサイルと無人機攻撃により、少なくとも11人が死亡しました。この一連の攻撃は、ドイツと米国がウクライナに戦車を約束した翌日に発生しました。ロシアの攻撃の最新の波は、クレムリンが戦車を文書に総関与しているとみなしていると述べている時に発生します。それでは最後のニュースです。マレーシアの2つの州で洪水が発生し、1万1000人以上が避難しました。ジョホール州とサバ州は大雨に見舞われ、洪水が発生しました。水曜日の夜の時点で避難者の数はジョホールで5528人、そしてサバで6331人に達しました。国家災害管理庁はこの数は24時間前に記録された数から増加したと述べました。ジョホールの洪水避難者を収容するために木曜日の8時の時点で55の救援センターが開設されました。サガマはジョホール州で最も影響を受けた地区で、クロワンとメルシンがそれに続いています。一方、サバ州では、わずか1日で6000人以上の新しい洪水難民が受け入れられました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。 さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ジャワのジャンバルから来ました。ジャンバルファッションカーナファル GFC は両国の子どもたちの才能を世界平和の一形態として磨くために、芸術と文化を通じてインドネシアの文化を発展させるために日本との協力を強化し続けています。GFC インドネシア大使のイージュイン・サクラは、2020年に GFC は世界15カ国の子どもたちをつなぐ World Kids Carnival を開催し、アートを通じて COVID-19 危機の最中でも総合に有益な友情を通じて平和を築くことを望んでいると述べました。彼女によると、インドネシアの多様で美しい文化は世界に平和を教える美しいモデルになるでしょう。 GFC はインドネシアとともに重要なアジア諸国の多くの子どもたちがお互いの文化から収集を交換できると感じています。次のお便りは南スラワシのマカサルから来ました。南スラワシのマカサル市は東南アジアまたはアジア健康投資ネットワークへの参加を準備しています。マカサルの市長のモハッマン・ボマント氏は、世界保健機関からの指示と指標に基づいて、東南アジアの他の都市とともに、マカサル市が健康投資に含まれる準備ができていると述べました。ランダン・ポマント氏は、人々が利用できる公共施設やスポーツ施設などの社会施設を提供することが、彼の取り組みの一つであると述べました。また、清潔に貢献する人々の生活も健康投資すぐるに重要な要素です。最後のお便りはリアウのタンジュンピナンから来ました。リアウ諸島のタンジュンピナン市にあるダンは現在を誇り、2574年の旧正月の休暇には多くの住民が訪れます。ダルマササナ総員の管理者であるアーフワ氏によると、2日間で訪問者数は1000人近くに達し、中国の旧正月の祈りを行う中国市民が支配してきました。実際、リアウ州で最も古い総員の一つには、旧正月の休暇を過ごすイスラム教徒など、中国人以外の多くの観光客が訪れます。約200から300年前に中国本土からの移民によって建てられた修道院には、植民地時代の建築物と蔵型の屋根を備えた中国の装飾が見られます。この塔の存在は、リアウ王国の時代からこの地域に中国人が住んでいたの証です。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、ラキシです。今日は1月28日の出来事をお伝えします。最初は1986年1月28日、チャレンジャー号が爆発しました。スペースシャトルチャレンジャー号の事故は、1986年1月28日、スペースシャトルチャレンジャー号が打ち上げられた73秒後に爆発した時に発生しました。シャトルはフロリダ州のケープカーナファルから打ち上げられました。ケープカーナファルでライブを見た何百人もの人々に加えて、何百万人ものアメリカ人もテレビでチャレンジャーのロケットの打ち上げを見ました。この事故により宇宙飛行士7名が死亡しました。NASA によって訓練された宇宙飛行士の乗り込みの一人はシャロン・クリスタ・メクアウリーフェという名前の民間人教師でした。計画として彼女が宇宙空間を探索する世界初の民間人になることです。 次は2002年1月28日、コロンビアでの飛行機墜落事故でした。2002年1月28日、エクアドルのクイトからコロンビアのカーリに向かうフライト番号120のボーイング727-100天航空機の事故が発生しました。飛行機はテニエンテコロネル・ルイス・アマンティラ・トゥルカン国際空港に近づく途中で墜落しました。伝えられるところによると、綺麗の状態で飛行機は綺麗の天候の中でコロンビア南部のアンデ山脈にあるクンバ火山の側面に衝突しました。この事故で乗客87名、乗員7名全員が死亡しました。最後は2013年1月28日、ベアトリックス女王は退位の計画を発表しました。2013年1月28日、オランダのベアトリックス女王は退位の計画を発表しました。ベアトリックス女王は33年間、王位に就いた後、突然退位を発表しました。オランダの女王は1月28日月曜日により、つまり、75歳の誕生日の3日前に辞任を発表しました。オランダの君主制を統治していた最年長のこの女王は、国営テレビやラジオ放送を通じて辞任を発表しました。2013年4月30日、10年からちょうど33年で辞任が確定しました。当日、皇太子ウィラム・アレクサンダーが母親に代わって正式に国王に即位しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Perahu kertasku kan melaju.Surat cinta bagimu Kata-kata yang sedikit gila Tapi ini adanya Perahu kertas mengingatkanku Betapa ajaib hidupCari-cari tambatan hati Kau sahabatku sendiri Hidupkan lagi mimpi-mimpi Cita-cita Yang lama ku pendam sendiri Berdua Ku bahagia
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はマウディ・アユンダのプラハ・カルタスでした。インドネシアより世界をお届けしているボイス・オブ・インドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイス・オブ・インドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。2019年末に中国の武漢でファイルスが発見された以来、 COVID-19 の大規模な国産により健康や経済を含む様々な分野で多面的な危機が即座に発生しました。インドネシア自体での COVID-19 の最初の痕跡は2020年3月初旬の最初の症例の検出数から始まりました。ジョコ・イドド大統領はパンデミックに対処し、国の経済を克服するために3年間懸命に働いた全ての人に感謝の意を表しました。実施されたガストブレイク政策を通じて、政府は健康面と経済面のバランスを維持する努力を続いています。このポリシーは2020年7月20日に COVID-19 および国家経済回復に対応するための委員会カーペチェペンを設立することにより、回復の健康および経済面の勝利を調整するためのタスクフォースの形成することによっても実施されました。 COVID-19 の感染拡大と国内経済状況の悪化も、政府が2021年初頭から2022年12月末までペペカイム政策を通じてマイクロバンドリングを実施し、コミュニティの移動を制限することで克服することができました。社会のすべてのレベルからの高い規律を伴います。健康管理、人々の保護および経済回復の強化を確実にするために、国家経済回復プログラムを通じて政府によって柔軟な予算配分も行われます。国売力を維持するために、ローテンショー、屋台、漁師のための現金支援や反社会的支援スキームを備えた雇用前カードなど、多くの社会的支援プログラムをパンデミック中に政府によって開始されました。一方、政府はパンデミックへの対象においてゲームチェンジャーになることができるように、 COVID-19 ワクチン接種を加速し続けています。予防接種プログラムは2021年1月13日から実施され、ジョコ・イドド大統領に最初の注射が行われました。2023年1月末まで少なくとも4億4800万回分のワクチンが一般人に投与されたと記録されています。政府による様々な取り組みにより、全国の実効再生産率が 0.97 であり、全ての島の再生産率が1位を下回っている COVID-19 のケースを制御して、様々な分野で改善が見られました。国民経済の回復力も、目覚ましい経済成長と比較的抑制されたインフレ率を通じて楽観的な見方を示し続けています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Sekian kali saat pandangan kita jatuh, menatap langit biru, terlukis senyum cerah, tebarkan warna. Jalanku terangi malam.
今お聴きいただいた歌はアダベンのヒタムダンプティでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするアソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、アソナインドネシアです。今日は西ジャワにある観光地をご紹介します。パランさんは観光局にハイキングコースを提供する観光名所です。パランさんは正確にはパサングラハン村のプルワカルタ市にあります。この観光地は観光局はアドレナリンをテストしたい登山さんにとって挑戦的な感覚を提供します。海抜930メートルの雇用口を持つこの山はインドネシアで最も高い安山岩の岩山であり、アジアで2番目に高いロッククライミングの観光地です。パランさんがクライマーに人気のロッククライマーアリーナになっているのはこの魅力です。バンドンのダウンタウンからパランさんまでは約2時間。ジャカルタからは約3時間かかります。アクセスが非常に簡単なため、この場所に行くには2輪車または4輪車を使用できます。パランさんには3つの異なる峰があり、それぞれの峰はロッククライミングやルートとしての特徴が異なります。パランさんの頂上がそれほど広くありませんが、楽しめる景色は非常に美しいです。パランさんの頂上からは緑の田んぼ、チタルン川、ジェティルフル町水地、ロンブーサンなどプルワカルタの街の素晴らしい景色を見ることができます。早朝に登って天気が良ければ崖すぶちから日の出を見ることができます。パランさんでできるもの一つのアクティビティはロープを使用してピーク間を横断することです。少し怖いですがプロのガイドが見守るので安全です。この活動では 各クライミングチームに地元のガイドが招待の料金で同行します。リスナーの皆さん、これで今日のパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。今お聴きいただいた歌はチョコラットのカルマでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はナシダリアがドキュメンタ15に出演することについてお伝えします。ナシダリアのカシダ音楽グループは2022年6月18日にドイツのドキュメンタ15に出演した後、ソーシャルメディアで話題になって再び議論されています。ナシダリアはコタサンティ、ドニアダラムブリタ、ボムヌクリル、パルダマヤンなどの主力曲で聴衆を注目を集めることに成功しました。 ナシダリアもアラビア語でいくつかの曲を演奏しました。演奏中は演奏された曲の歌詞がインドネシア語とドイツ語の2つの画面に表示され、歌われた曲の意味が聴衆に理解できるようになっています。ナシダリアが演奏する音楽のジャンルはまだドイツ国民にとって異質ですが、それは聴衆の熱意を損なうものではありません。ソーシャルメディアで話題になったドキュメンタ15でのナシダリアの演奏のビデオクリップでは、聴衆は一緒に踊ったり歌ったりすることで熱狂的でした。ドキュメンタ15自体はドイツのカッセルで5年ごとに開催される現代美術展のイベントです。このイベントは2022年6月18日に正式に開催し、2022年9月25日まで100日間続きます。そのオープニングはフレデリック・キアヌン美術館とドキュメンタ・ハルで開催されました。ドキュメンタ15は1955年に初めて開催され、第二次世界大戦後に低迷した芸術界の動きを促進しようとする連邦演芸賞の一部です。ナシダリアはイベントのアートグループであるルアン・ルパーのおかげでイベントで出演することができました。美術展はインドネシアとドイツの外交関係70周年を記念する一連の活動の一部でもあります。このイベントはまた芸術監督として信頼されたアジアからの最初の芸術家グループとしてインドネシアのルアン・ルパを巻き込むことにより、両国間の緊密な協力を反映しました。その歴史を見ると、ドキュメンタ15でのこの出演はナシダリアの国際舞台での初登場ではありません。このカシダグループはキャリアの開始以来ドイツで2回公演を行っていきました。具体的には1994年のイスラム文化祭であるディガルテンデスイスラムと、1996年のヘイマットクラングフェスティバルで公演でした。ナシダリアはマレーシアのイスラムの新年を祝うために1988年に初めて海外で演奏しました。ナシダリアの音楽グループは1975年にハエムザインという名前の教師によって中部ジャワ州のスマランで結成されました。9人の学生を集めてバンドになることで、ハエムザインはいくつかのショーのトレーニングと公演を開始しました。当初歌詞はほとんどアラビア語でしたが、学者の一人のアドバイスを受けて、ナシダリアが歌詞をインドネシア語に変更し、見た目のスタイルを変えてようやく成功を収めました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Curahkan segala isi di hati. tak sesuai lagi langkah baru. Bagaimana caranya, oh cintaku, ku ingin bahagia denganmu. Bagaimana cara
今お聞きいただいた歌は、トリーコンポーサーのマシアダでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオフインドネ
シア。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はサム・サイムンが歌う Lukisan Malam をご紹介します。この曲の歌詞は、RRI バンドゥンの上級アナウンサーの一人であり、人民日報の創設者、元ディレクターでもあるサクティ・アラムシャによって作曲されました。この曲は曲作りの分野における新たなブレイクスルーです。1949年のプドマンラディオ雑誌によると、バンドゥンでは作詞、作曲に関して新しい動きがありました。曲の歌詞を作成する際に、ソングライターはサッカーの専門知識を活用できます。この動きは作詞家になるために職業を切り替えた多くの作家を生み出しました。1950年代半ばには、有名な音楽グループイラマトリオを伴ってサム・サイムンが Lukisan Malam と題して歌った曲の録音が回覧されました。Lukisan Malam という曲はインドネシアの祖国がいかに美しいか、様々な民族や文化を表現しています。美しい地球は夜の絵のようなものです。空には星が散りばめられ、意味豊かな夜を彩ります。リスナーの皆さん、それではサム・サイムンが歌う Lukisan Malam を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bintang, bintang, cerang cemerlang di malam sepi.Bertaburan di
di angkasa segala menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh sejuk bagai sutera dewangga murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan malam.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. bukan maksud hatiku untuk menyakiti ataupun mengkhianati. Bukan maksud hatiku pergi dan berlari dari kenyataan ini. Bukan aku sembunyi, sayang. Bukan aku tak ingin bersama dirimu kasih cerita cinta di antara kita masih terukir di dalam darah. Bila memang kau pergi, di manakah lagi akan ku cari pengganti? Bila kau tiada lagi, mana mungkin nanti cinta kita akan bersemi. Berikan kesempatan sayang, mungkin aku dapat mengambil suatu keputusan. Serasa tiada guna hidup ini bila kau dan aku bersama lagi. Kembali di sini, tak mungkin semua ini terjadi.
Of Indonesia.
ku cari jalan yang sepi untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut bermandi embun pagi, dingin membuat hatiku membeku. Selama ini aku sayangi.